こんにちは、アノイです。ボイスオブアノイ第82回をお送りいたします。この番組は北海道の単なる中年親父アノイの声をお届けいたします。さて、お気づきになった方もいらっしゃると思うんですが、10月から配信元の表記が変わりました。アノイ個人の名前から再び LQB の文字が復活をいたしまして、さらに放送局っぽい名前が添えられております。これを見て、お前んちエスレップ地区じゃねえだろうとツッコミが聞こえてきそうなんですけれども、まあ、この辺の事情は次回以降に棚上げをさせていただきまして、今回のボイスオブアノイは女子プロレス初観戦というタイトルでお送りいたします。10月11日13時試合開始。札幌郵便局そばの停戦ホールが閉鎖されて、どこでプロレス観戦するんだろうと思っていたんですが、今回はすすきのの西側、市政館小学校の真南くらいのところにあるビルの3階に、すすきのマルスジムというところがありまして、そこで、行われました。なぜ今回女子プロレス観戦しようと思ったかと言いますと、時は3年前の2012年6月まで遡ります。この頃ですね、もう翌年サロマ湖100キロウルトラマラソンに初挑戦するぞという決意をしまして、ある高級日にですね、札幌の自宅からなるべく長い距離100キロに近い距離を走ってみようと企んだんです。で、その日はですね、札幌から国道12号線を北上しまして、最終的には空知の内江町というところまで行って、そこから美唄駅まで戻ってきて、86キロだか8キロ、8キロだか、それくらい走りました。まあ、記憶曖昧なんで距離はちょっと覚えてないんですけど。で、80何キロを走った日、内江まで来ましたんで、途中、岩見沢通ってます。で、この岩見沢で、プロレスのポスター、たまたま見かけました。このポスターには、アイスリボン&北斗プロレス合同チャリティー興行、北斗リボン、星ハムコ、地元凱旋、7月13日金曜日、場所は岩見沢イベントホール赤レンガ、マノドと書かれていたようです。これは覚えていたわけではなくて、ネット検索したら、当時のポスターの画像が出てきました。それを読んだだけのことであります。まあ、たまたまこのポスターに目が行きまして、で、まず、目が行ったところは、藤波辰巳さんの名前がありました。わ、岩見沢に藤波辰巳来るんだ、すっげー、立ち止まって見てしまいました。で、この北斗プロレスという名前は、なんとなく、こう、聞いたことはあるんですけれども、アイスリボンは初めて知りました。まず、星ハムコって誰？って思いましたよ。で、ポスターに書かれている顔写真と名前、こう、いろいろ見ていきますと、帯広さやか、長野ドラミ、なんだろうと思いましたね。で、ドラミちゃん、ああ、なるほどな。あの、ドラミちゃんみたいな丸っこい子なんだ、とか、こう思っているうちに、なんだかこの、アイスリボン、面白そうな女子プロレスの団体だな、と思いました。ほんで、この日はですね、長野ドラミちゃんの名前だけ、頭のどっかに残ったんです。で、後日、その長野ドラミで検索して、なんだったっけ？あ、アイスリボンか。まあ、検索をして、再びその、日付と岩見沢の時間とかこう見たんですけど、まあ、この日は仕事の関係で結局行けなかったんです。で、その、アイスリボンの公式ページとか見てましたら、この長野ドラミちゃんが学業に専念するということで休業をしましてですね、結局岩見沢は確か欠場したはずです。そういったことがあったのが2012年、3年前のことです。ちょっと、その先、省略します。脱線します。私、実は20代の頃、3年ほど、夕張市に住んだことがあります。夕張市というのは、空知管内、南空知に属してまして、当時、空知市長、今で言うと、空知の振興局ですか。っていうことがありましてですね、なんか NTT の手続きするのに、岩見沢で行くとか、買い物するのに、今はなき、大江岩見沢店に行ったりとか、もうよくしてました。で、この岩見沢っていうのがなんとなくこう、馴染みのある街でして、 その岩見沢出身の星葉子さん、ちょっと気になるようになってきました。まあ気になるようにはなったんですけども、お金出してプロレス見に行きたいっていう気持ちまではならなかったんですが、いろいろとこう、ツイッターとか、フェイスブックとか、アイスリボンの公式のサイトとか、いろいろ見ているうちに、こう、興味が湧いてきました。で、興味が湧いて、で、試合の結果とかも見てるうちに、ちょっと一人、気になる選手が現れたんです。それが、崖の淵プロレスの松本美也子さんなんです。で、この松本美也子さん、どんな人かということは、他にお任せをしまして、ネット上で試合の様子とか対戦カードとか見ているうちに、なんか、いつか、観戦しに行きたいと思うようになりました。松本美也子さんの試合見たい、アイスリボン見たい、タイミング合えば観戦したいとずっと思ってたんですが、なかなか予定が合いませんでした。まあ、一番多かったのは、遅番で、この時間帯は仕事してます。あるいは、他のどうしても外せない用事があって、行けない。一年以上、そう、ずっとそういう、ことが続きました。そして、ついに、行けるなという日程がやってまいりました。今年、3年ぶりにアイスリボンの札幌開催が、開催されるとまず知ります。日程確認しました。10月11日、日曜日、13時、試合開始。この日の勤務なんだろうと、勤務表をすぐ見ました。すっごく早い出勤で、すっごく早い退勤時間だったんです。午前中に仕事が終わると知りまして、これはいけるぞと。もう、ここから気合が入りました。もう、神さんに、10月11日、プロレス見に行くから、言っときました。もう行くもんだと思っててくれました。そして日程が近くなりまして、このお目当ての松本美也子さんに、取り置き予約お願いしました。このチケットの取り置き予約というのはですね、小劇場で芝居見る方はご存知と思うんですが、知ってる役者さんですとか団体さんに、いつ行きたい、誰それです、何枚お願いします、ということを伝えて、チケットを確保してもらうんですね。で、お金は当日受付で支払いをして、チケットを受け取るというやり方なんです。で、この方式でチケットを確保しました。さあ、試合当日がやってまいりました。まず会場はどこだべというところから始まったんですが、これは、住所を見て大体この辺だっていう目処がつきまして、で、なんとなく人がこう流れてる方向に行けば到着するだろう。正解でした。で、階段3階まで上がってきまして、どこに言えばいいのかな、受付ここかな、とりあえず列に並べばいいな。で、名前告げてお金払って、また人の後についてって、ああ、ここがリングなんだ、と。さあ、自分の座席はどこだ、というところもありました。座席はですね、幸いなことに指定席だったので、どこに座ればいいのという心配はあまりなかったんです。どこに座ればいいのっていう探す手間だけで、それほどでもなかったんです。で、座ってみたら、割とリングに近いところですね。なんかこれはこれで緊張しました。で、緊張しましたけど、興奮もしたし、もう、すごくいい感じで、結果として思ったことはですね、このプロレス観戦、面白かったです。なんか、素晴らしいとか、あとこうだ、言うよりも面白かったっていうのが、本音です。で、どんなところ面白かったかというと、対戦カードの組み方ですとか、選手それぞれの技、パフォーマンス、それからリングアナウンサー、ちがるさんの、なんか声を出すタイミングとか、まあ、いろんなところが面白かった、楽しかった、そんな感じでした。で、試合そのものも楽しかったんですけども、なんかなんとなくこう、舞台見てるなっていう気持ちが湧きましてですね、どうやってお客さんを楽しませるかという工夫がすごくされてるなとか、リングに投げ込まれた紙テープ、これを選手がですね、もう素早く撤収するんです。まあ、こういうところを見てましてね。どうも、裏方の動きっていうのも気になっちゃうもんですから、なんかそういう面も楽しんでました。 で、お目当ての松本美和子さんの物品販売にも立ち寄らせていただいて握手までしてもらって、朝早くから起きてたんですけど、なんか眠気がぶっ飛びましてね。なんかすごくなんか嬉しかったんだと思います、自分では。で、この試合の最後には、山井沢出身の、星ハムコさんの、挨拶で終わったんですけど、この時、ハムコさんのお子さんもリングに上がってまして、親子で挨拶をしてっていうところで感動のフィナーレという感じになりました。そんなこんなで、初のプロレス観戦、なんか楽しかったので、またぜひ行きたいなというところで、女子プロレス初観戦の話をお送りをいたしました。さて、メールはいつも通りお待ちしております。メールフォームからラジオネームと本文を入力していただくか、直接 E メールでお送りください。E メールアドレス変わっております。lqb@kitago.net lqb@kita5 その後に .net、lqb@kitago.net までお送りください。久々に長くなりましたけれども、なんか、ダラダラとなったような感じいたします。次回はなるべく短めにしますけれども、今回はですね、取っ手出しで勘弁させていただきます。もう、見た当日に喋ってますのでね、こんな感じで勘弁してください。ボイスオブアノイがお届けしてまいりました。それでは。